こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ノスタルジア食堂東欧旧社会主義国のレシピ63は、旧東ドイツ、旧ソビエト圏を含む東欧から中央アジアまで、かつて社会主義体制下にあった地域の家庭料理、食堂料理を扱うレシピ集である。著者イスクラは、旧社会主義国の雑貨や生活文化を長年紹介してきた経験を背景に、63品の料理を日本の台所で再現できる形にまとめている。本書の焦点は、珍しい外国料理を並べることだけではない。限られた食材を保存食、肉じゃがいも、穀物、乳製品などと組み合わせ、日々の食卓を成り立たせてきた知恵を料理写真、器、カトラリー、旅のコラムとともに読む点に特色がある。前菜、サラダ、スープ、肉と卵の主菜、米料理、ベーカリー、フード、デザートという構成により、読者は料理を入り口に地域ごとの生活感覚と社会主義時代の食文化の輪郭をたどれる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、63の再現レシピから見る旧社会主義国の日常的な食卓。本書が扱うのは、祝祭料理や高級料理に偏った各国料理ではなく、旧社会主義国で日常的に食べられてきた料理である。前菜、サラダ、スープから肉と卵を用いる主菜、米料理、パン類、甘みまでを収めることで、一食の献立だけでなく食生活全体の幅を示している。例えば、ビーツとジャガイモのサラダ、肉と野菜のゼリー寄せ、チキンストロガノフ、カツレツといった料理名からも、地域間で共有されつつ各地で姿を変えた食の広がりがうかがえる。重要なのは、国境ごとに料理を厳密に切り分けるよりも、旧社会主義圏にまたがる食材の流通、保存、家庭調理の感覚を見せている点である。ジャガイモ、キャベツ、肉、穀物、発酵保存食品などを活用する料理は、寒冷な気候や入手可能な材料への対応とも結びつく。読者はレシピを実作することで、抽象的な政治史だけでは把握しにくい人々の暮らしの具体性に触れられる。次に、手に入る材料を生かす料理と煮込み保存の実用性。旧社会主義国の食を扱う際、本書は不足や困難だけを強調するのではなく、限られた材料から食事を組み立てる実践的な工夫に目を向ける。紹介される料理には、野菜、肉、乳製品、じゃがいもなど比較的身近な素材を組み合わせるものが多い。これは日本の読者にとっても、輸入食材を大量に揃えなければ作れない異国料理とは異なる利点になる。とりわけスープや煮込み料理は、時間をかけて味をなじませ、翌日に美味しさが増すという家庭料理の合理性を示す。ポーランドのビゴスのように、肉とキャベツ類を重ねて煮る料理は、保存性のある素材と再加熱の文化を考える入り口にもなる。一方で、本書は特定の時代の食卓を完全に復元する歴史資料ではない。日本で料理するための再現レシピであるため、読者は歴史的再現性を絶対視するのでなく、食材の選択や調理の発想を自分の台所へ応用する本として読むことが適切である。さらに、料理写真と旧時代の器が作る食堂の視覚的記録、本書の独自性はレシピ本文だけでなく、料理を盛る器やカトラリーを含めて食堂の空気を視覚化しているところにある。旧社会主義国の生活用品を扱ってきた著者の関心は、料理そのものを単独で切り出すのではなく、それが置かれる食卓の環境へ向かう。当時を思わせる陶器、ガラス、金属製カトラリーなどは、料理の味を直接説明するものではないが、量産品のデザイン、日用品の手触り、食事の場の雰囲気を伝える手がかりとなる。料理本では一般に、写真は完成品を魅力的に見せるための役割を担う。しかし、本書では写真が生活文化を読むための資料的な役割も果たす。だからこそ、読者はレシピを作らなくても、配色や器の形、食卓のしつらえから旧社会主義圏への関心を深められる。ただし、写真が喚起するノスタルジアは、過去を一様に美化するためのものではない。時代の制度や生活条件を背景に持つ日用品を、現在の視点から観察する契機として受け取る必要がある。そして、旅のコラムが補う食材名だけでは見えない地域文化。本書には陶器の産地や、かつての雰囲気を残す食堂を紹介する旅のコラムが収められている。この構成により、料理は国名と材料表だけで完結せず、実際にどのような場所で提供され、どんな生活用品と結びついていたかという文脈を得る。食文化は家庭の台所だけで形成されるものではない。食堂、街角の軽食、移動中に食べるもの、土産として持ち帰られる器なども、地域の食経験を形作る。本書で触れられるストリートフードや食堂への関心は、料理を観光用の名物として消費する見方から一歩離れ、日常の食べ方に注目させる。さらに、同じ料理が地域によって別名で呼ばれたり、近隣国に似た料理が存在したりする事実は、現在の国境だけでは説明できない歴史的なつながりを示す。レシピ集でありながら、旅の読書としても機能するのは、この場所性への配慮による。 旅行を計画する読者には観察の視点を、旅行が難しい読者には食を通じた地理的想像力を与える構成である。最後に、社会主義時代を単純化せず、食から生活史へ近づく読み方、旧社会主義国の料理という主題には、制度史や政治的イメージを食卓へ安易に重ねてしまう危うさがある。本書の価値は、料理、器、食堂。旅の断片を通じて、その地域に生きた人々の暮らしを具体的に想像させる点にある。例えば、保存食、脂身、野菜、肉、パンや米の料理に注目することは、食料事情を考える入り口にはなる。しかし、ある料理を直ちに貧しさや国家体制の象徴と断定することはできない。気候、農業、民族的背景、都市と地方の差、時代による変化も食文化に影響するからである。本書は学術的な通史ではないものの、料理の周囲にある生活用品や食堂の記述を添えることで、単純なイメージを和らげる働きを持つ。読者は懐かしいデザインを楽しみながらも、その懐かしさが誰にとってのものか、どの時代の生活を指すのかを考えられる。料理を作る行為と文化を読む行為を往復できることが、この本を単なる多国籍レシピ集以上のものにしている。結論として、本書は、東欧中央アジアの料理に興味がある人はもちろん、旧社会主義国の日用品、デザイン、食堂文化、旅の記録に惹かれる読者に適している。料理初心者にとっては、比較的身近な素材を使う再現レシピから、煮込みサラダ、肉料理、パンや甘みへと無理なく試せる点が実用的である、経験のある料理好きにも、普段の欧風料理のレパートリーとは異なる保存、煮込み、組み合わせの発想を得る機会になる。さらに、地域研究や旅行に関心を持つ読者には、政治、地図や観光名所では見落とされがちな生活史を、食卓という具体的な尺度から考える補助線となる。同種の海外レシピ本と比べた際の解脱特徴は、料理を美しく見せるだけでなく、当時を思わせる器やカトラリー、食堂の紹介、旅のコラムを一冊に織り込んでいることだ。厳密な歴史研究書ではない一方、安易なエキゾチシズムにもよらず、作る、眺める、読むという複数の入り口を用意する63品を通じて、旧社会主義圏の食を固定的なイメージではなく、多様な暮らしの蓄積として捉え直せるレシピ集である。ご支援いただける場合はイスクラ。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。